先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は福田刃物工業株式会社代表取締役社長福田勝則さんにお聞きします。刃物一筋125年、ポケットナイフの量産に始まり、現在は一般の消費者が使う刃物ではなく、国内では数少ない機械刃物メーカーとして100年にわたり業界屈指の技術と歴史を誇るのが福田刃物工業です。分業制を採用していることが多い刃物業界の中で、あえて 100% 社内一貫生産、 100% 受注生産、 100% 正社員体制で確かな品質を追い求め続けています。紙や段ボール、プラスチック、食品、ゴム、樹脂、そしてさらには鉄と、あらゆるものを切断する場面で活躍しています。自由な社風の中、顧客のニーズを的確に汲み取り、新たな製品を次々と生み出す、圧倒的な営業力と技術力で着実に業績を伸ばし続ける福田刃物工業に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は福田刃物工業株式会社代表取締役社長福田勝則さんにお聞きします。福田社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
福田刃物工業株式会社なんですが、社長ご自身のご名字は福田なんですね。
はい、はい、福田ですね。
これ社名と社長名がちょっと点々があるかないか違いますが、
そうですね、
このあたりはどういう理由があるんでしょうか。
特に大きな理由はないんですけれども、もともと福田刃物製作所という会社だったんですけれども、はい、これを工業にするときに、うん、おそらく2代目あたりが福田としたと思います、はい、その点が少しこう分からなくてですね、
うんうん、はい、おそらくあの福田というふうに読む方が日本の名字では多いんじゃないですか。
多いです ね。福田というのは私の地元であるあの関市には多いですね、はい、
そうなんですね、はい、なんであの最初にお伝えしておきますと、会社名は福田刃物工業なんですが、社長ご自身は福田勝則社長ということです、はい、さあ簡単にご紹介いたしましたが、実は我々の生活の中には切るという行為がものすごい数あふれてますね、はい、機械刃物を手掛けてらっしゃるのが福田刃物工業なんですが、もう本当にお札、本、雑誌、リサイクル、プラスチック、ビニール、食品、木工、ゴム、鉄、本当に幅広いですね。
そうですね、年間、1.3 万種類ほど、うん、社内で一貫生産しております、はい、そのうちあの 30% は新規製品でして、うん、はい、これまで累計で6万種類社内で製造してきました、うん、でそれでその全てお客様の要望に応じた受注生産なんですよね、うん、ですからいろんなものがありましてですね、はい、ちょっとここであの紹介しきれないぐらい、うん、あります、
はいはい、いやしかしこれまで6万種類ですか、
はい、
で年間で 1.3 万種類、
そうですね、
すごい数ですね。で
新しいものが3割ということで、はあ、まあ、あの刃物、まあ、機械刃物の、うん、あの裾野というのはかなり大きいと思いますね、はいはい、
で今からちょうどあの100年前にですね、日本で初めて紙の断裁包丁の製造に成功されたのが福田刃物工業なんですが、日本の紙幣お札を切るこの断裁包丁の指定工場になられました、
はい、
これ決め手となったのは確かな技術品質、こういったところですか。
そうですね、うん、単純にですね、当時他にやるところがなかったっていうのが、はい、一番のきっかけだと思います、
はい、
初代、まあ、私の、曽祖父が、隣町関市の隣にある岐阜市に行きまして、うん、そこで紙問屋で断裁包丁っていうのを見たんですね。ほう、それがやはり当時、ドイツ製でして、ほう、でこれは日本製はないのかっていうふうに まあ、その方に聞いたら、いや全部輸入品だよということで、うんうん、まあ、当時その、ポケットナイフをやってたんですけれども、はいはい、やはり当時からあの世の中にないものを作りたいという思いが創業者にありまして、うんうん、だったらうちらでできないかなということで始めたというふうに聞いてます。断裁包丁の開発に、
うんうん、そうですか。
でやはりその、まあ、今でいうその経済産業大臣ですね、はいはい、まあ、当時商務大臣というふうに聞いてますけれども、関市にわざわざ視察に来たほどでして、うん、とにかく日本にそういう工場がなかったということがやはり一番のポイントだというふうに私は思ってます、はい。
さあそんな中ですね、福田刃物工業ですが、顧客の多様な要望を迅速かつ長期的に応える、さらには新規顧客を次々と開拓して、着実に業績を伸ばされております。この背景には社長ご自身どんなものがあるとお感じですか？
そうですね、あれ、あの、まあ、技術があってこそということになりますけれども、はい、あの2010年から2019年まで、まあ、10期連続増収増益ということで、まあ、これはあの狙ったというよりは、まあ、振り返ってみたらそうだったということなんですけれども、2008年に、リーマンショックがありまして、2009年の、まあ、我々の業績ですね、まあ、日本経済全体が落ち込んだ年だったと思うんですけれども、我々の業績も売上高が前年比マイナス 35% ということでかなり、落ち込みました、まあ、その時に、まあ、同じ関市にある、まあ、私が、まあ、親しくしていただいているというか、まあ、おこがましいんですけれども、うん、私が尊敬する、まあ、岩田製作所という会社の岩田社長から、はい、まあ、こう言われたんです、うん、それはあのうちも、うちっていうのは岩田製作所さんなんですけど、まあ、福田君のところも、うん、やっぱり実力がないんだなと言われたんですね、まあ、世の中がどうであれやはり実力があれば、うん、まあ落ち込むことはないんじゃないかなっていう、その一言ですよね、はい、これが一番の刺激になりまして、うん、翌年から、まあ、どういうことがあっても、うん、福田刃物工業だけは大丈夫だと、うん、実力をつけたいというふうにあの心の底から思いましたね。まあ、それにはやっぱりこう今まで私はトップダウンこそがこう会社をこう引っ張る力だというふうに思ってたんですけれども、うん、やっぱりこういうピンチの時にやっぱり社員がこう自ら考えないと、行動する会社じゃないとなかなか難しいんじゃないかなと、私個人の力っていうのは、まあ、そもそもあまりないですけれども、限界を感じましたね、この時は。
そうですか、はい、まあ、逆にその言葉を否定すると全てに対して言い訳から入っちゃいますよね、
は
い、
そうです ね、
ね、
もともと私は言い訳をよくする人間だったんですけれども、やはり岩田さんからまあ言われて、はい、まあ、それではダメだと、うん、経営者としてどうなのかなというふうに思ったことですね。
そうですか、はい、まあ、それも大きな決断だったと思いますが、福田社長、まあ、これまでいろんな決断があったと思います。何かこうご自身で、大きな決断というのはありますか？
そうですね、まあ、大きな決断というか、まあ、やはりこれまでの、うん、まあ、今の話につながるんですけれども、はいはい、まあ、自分よがりと言いますか、うん、経営者としてこう社長主導っていうよりは経営者主導というよりはあの社員主導といいますか、社員目線でこう経営をしていきたいなっていう決断というか、見方を変えるっていうか、そういった経営にそれに切り替えたっていうことが今までの経営者としてのその一番大きな決断だったんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。
そうですか、はい、さあ、そんな福田刃物工業のこの先の未来です。刃物以外にも、まあ、工作機械向けや IT 装置向けの機械部品の供給にも力を入れてらっしゃるということなんですが、はい、展望はどんなふうに描いてますか？
そうですね、あのこれまで の、 その刃物主流というのは変わらないと思います、はい、やはり我々は福田刃物工業ということで、うん、そこが一番のポイントとなってきますし、まだまだお客様から 100% 信頼されているかというと、うん、理想からは程遠いというふうに私は思ってでまして、はいはいはい、まあ、ここに磨きをかけるというのは、まあ、当然のことながら、うん、まあ、あの 100% 受注生産ということで、あのやってきましたけれども、あのそれはそれで経営的には非常にこう、なんていうんですかね、ありがたいあの体制なんですけれども、私とか、まあ、あの一緒にやっている経営陣の思いとしては、やはり世の中にない、福田オリジナル 的な刃物っていうものを実は今開発中でして、今までにないもの、まあちょうど100年前に創業者が断裁包丁を作った時のような、まあ第二創業といいますか、これを来年あたりからスタートさせたいなというふうに思ってます、はい。
まあ、まさに企業秘密なわけですから。
そうですね、まあ、公に出ればまた、はい、東海ラジオさんに呼んでいただければですね、
何をどう切るものなのか非常に興味あります
そうですね、はい、
さあ、最後にですね、福田社長自身の座右の銘があればお聞かせください。
はい、まあ、何度も繰り返しになりますけれども、やはりまずは社員ということですね、うん。まあ、そういったことから、まあ、私の経営の師匠だった方から言われたのは、戦友好楽という言葉がありまして、
はい、
まあ、これどういう意味かというと、まあ、常に民に先立って国のことを心配し、民が楽しんだ後に自分が楽しむことっていうことで、うん、今から1000年くらい前に中国の北宋の中心であった韓中園という人が、うん、上の立つ人の心得を述べた言葉だというふうに書いてあります、はい。うん、まあ、会社で言えば先に社員のことを考えるって、社員のこう楽しいとかやりがいっていうのを、まあ経営者っていうのは考えて、私自身が考えて、まあ社長である私は、まあその後に楽しめばいいという、まあそういったことではないでしょうかね。
なるほどね、はい、はい、分かりました、
はい。
いや、本当に知らない世界を少しだけ覗けた気がして楽しいお話でございました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
福田刃物工業株式会社代表取締役社長福田勝則さんでした。